はい、ではそろそろ午後のセッションを始めたいと思います。本日第2部は、Ruby 2.0 の世界というパネルディスカッションをお送りします。Ruby 2.0 と、言われて相当久しいんですけれども、Ruby 2.0 って結局何が変わるのかって言っても、ああ非互換になるんでしょうぐらいしか皆さん知らなくて、いや非互換ってそれ目的じゃなくて結果でしょうみたいな感じで、じゃあ、目的は何なのかっていうのが、今日やっと皆さんにお分かりいただけるんじゃないかと思ってこの、パネルを設けました。パネルの司会進行は、高橋さんです。よろしくお願いします。
高橋正義です。で、これから、Ruby 2.0 Ruby 2.0 の、パネルディスカッションを始めたいと思います。司会は、私高橋が行います。で、まずパネリストの紹介からいきます。そちら、向かって左手から順に、浦部さん、あ、すみません、立ってください。浦部さんです。続いて、小迫さんです。続いてお隣、松本さんです。そしてそのお隣、笹田さんになります。この4人が、パネリストということで、本日発表していただきます。で、さらにコメンテーターの方として、Ruby に詳しい方々を、お呼びいたしました。で、そちらからでよろしいですか。青木さんです。で、お隣は中田さんになります。中田さんです。で、お隣中村さんです。中村さんです。そしてそのお隣山田さんです。で、そのお隣は、渡辺さんです。で、最後になります、助田さんです。以上のメンバーで、お送りいたします。で、まずこの進行なんですけれど、最初にですね、パネリストの方々、1人ずつに、簡単な、2.0 についての、プレゼンテーションを行っていただきまして、で、それについてコメンテーターの方からコメントと質問等をいただくという形になります。で、それが一通り終わり次第、それまでに話さなかった内容などについて、コメンテーターの方、パネリストの方などで、議論をしていただいて、でその時に会場からも質問をお受けするという形になる予定です。それでは早速ですけれど、パネリストの方から、発表ということで、まず先頭は、松本幸宏さんの方から発表よろしくお願いいたします。
松本幸宏の人です。Ruby 2.0 について語れということらしいんですけれども、今明らかになる真実ということ。Ruby 2.0 は何かと。で、Ruby 2.0 は燃料であると。で、我々は止まってはいられないので、Ruby コミュニティはサメみたいなもんなので、止まると死んでしまうので、息ができなくて。で、その開発を引き続けるためのネタとしての Ruby 2.0 というのは、これがその Ruby 2.0 の真実なわけですけれども。で、そうは言ってもですね、こんなことをしたいなと、つまり、Ruby を再デザインする、非常にこう厳しいしがらみがなくて、再実装してもいいよって言われたらどういうふうにデザインするかというので、後悔を潰すというのが、Ruby 2.0 の本質であるというのがあります。で、設計ポリシーとしてはですね、Ruby は Ruby のままと、これが一番重要な設計ポリシーですね。Ruby に似た何か違う言語とかですね、そういうのじゃなくて Ruby は Ruby の範囲内でということです。だからあんまりめちゃめちゃひどいこう非互換性は導入はできないししない。で、多くのプログラムはそのまま動くといいなというのが、Ruby にての設計ポリシーですの第一です。で、それからですね、互換性と良いデザインが矛盾したときには、優れたデザインを選ぶと、これはいいデザインだけど互換性かなって思ったときにはじゃあいいや互換性ぽいという感じですね。で、それ以外のときは互換性は維持しましょうというポリシーです。もう和彦君ねこのネタ使っちゃいましたけれども Ruby 2.0 の特徴は Ruby 1.8 と互換性がないことが最大の特徴であるというふうな話ですけど、それだとあんまりなんで、一応そのスコープ問題の整理とかですね、立ち問題の整理とかもやりたいなというふうなことを考えています。
立ち問題って何でしょう。
立ち問題で、多くの値があるときにどうなるかという問題ですね。 非常に立つの悪いものですね。ありがとうございます、中田さん。で、まあ、あちこちのバグ潰しと、まあ、仕様の整理ということですね。まあ、Ruby 1.、今までの Ruby 1.9 に何が入ってきたかということはですね、www.eigenclass.org というところにですね、まあ、英語ですけど、かなり一生懸命まとまってて、僕自身が参考にするぐらいまとまっているので、これ見てみてください。アイゲンクラスっていうのはですね、得意クラスって言ってるものを英語ではこう呼ぶべきだと主張してる人がいてですね、その人が持ってるドメインです。で、とはいうものの、今のペースではいつになるやら、2010年、2020年。で、さっき高橋さんに聞いたらですね、Ruby2.0 という名前がこうコミュニティの中でこう言われてからですね、来年で10年なんだそうです。なんて長いことこんなことやり続けてきたんだとか気になるんですけども、まあ、あるいはですね、下手するとまあ3000年とかですね、もう生きてねえぞという感じなんですけども。で、それはあまりにもあまりじゃないかという指摘がですね、先日その青木さんからいただいてですね、まあそうだよなと思ったので、で妥協案 1.9.1 をリリースしますとというふうに考えています。 でですね、2007年クリスマス公開予定、2006年じゃないとか非常にひどいところですけれども、で、まあ、できればもっと早いといいなというふうに思ってます。で、バージョンルールもこういうふうになります。 Ruby1.9.0 が開発版ですね。今や開発非常に不安定ですね。で、 Ruby1.9 になったら安定思考版ですね、安定するように頑張りたいなというかですね。ただまあ、あと 1.8 系は補修継続します。今 1.8 を使いの人はですね、互換性が心配なんですがとかいうことをあんまり考えないで当分は済むようにしようと思います。はい、もしですね、皆さんが頑張っていただいてですね、 Ruby1.8 でビジネスが回るようになればですね、お金を払ってでも Ruby1.8 をメンテしようとか出てくるはずなので、まあ、そうしたらますます安泰かなというふうに思ってます、 1.8 についてはね。で、ですね、時々セキュリティパッチみたいなのが来るんですけども、まあ、今のところ Ruby には非常に重要なセキュリティパッチとか、セキュリティレポートとか脆弱性レポートは来てないので、まだ大したことしてないんですけど、脆弱性レポートは来てるんですよね。本当にこう今すぐリリースしなきゃいけないとかいうのは来てないので、ね、やってないんですけど、もし例えばですね、5つのこう重大なセキュリティパッチがポツポツポツと来たらですね、そうするとこう有限なこうバージョン番号という資源をですね、あっという間に使い切ってしまうの でもしかすると、こういう4桁ルールを使うかもしれないと、将来ね。そういう時には、バージョンについてはメジャーが1、マイナーが9で、ティーニーが小数になるというふうになります。で、じゃあその 1.9 を出すとすると何が入るんだって話ですけども、まあ、今 1.9 にあるもので、今朝ひどいパッチをコミットしたのでですね、それも含めて今 1.19 にあるものを、入れます。で、ローカルバリアブルスコーピングっていう、今ブロックの中の変数を外に持ち出そうと思うと、なんかブロックの前にですね、変数名イコール nil とか入れないといけないんですけど、それしなくても、パーザーが勝手にゲスしてくれるようなものを考えています。で、待ってましたと M17N ですね、これ入れる予定なんですが、で入れようって話をしてですね、と誰かと仕様について話していると、こんなことも決まってないとか言うので、本当にこう大丈夫なのかとすごい不安になるんですけれども。で、1.9.1 にはヤルブが入るといいなと思ってます。 1.9.1 にヤルブが入らないと次のメジャーリリースまでっていうことです。 2.0 とかすごい先になりそうなっけ、2010年ヤルフ3000年ヤルフリリースとか、ぜひそうならないようにぜひ間に合っていただきたいなというふうに希望しています。サブバージョン化が先だとか言ってますけど、どうするんだね。はい、で、言えるものは以上の通りなんですけど、入らないものは何かと、以前一時話をしたニュー GC なんですけども、やってみたら意外と性能が上がらなかったのでですね、論文もレジェクトされましたし、で、入りません。で、あとクラスボックスセレクターネームスペースとかいうのはいろいろ時々こうメーリングして話してるんですけど、いまだに仕様がはっきり決まらないので、で、まあまあいい、仕様が決まらないものはこう先投げ丸投げだとかいうことでですね、先送りします。あとキーワード引数欲しいって人がいるんですけども、これまたその細かい仕様の部分が決まらないので、これも先送りになります。あとメソッドコンビネーション、これもですね、効率のいい実装と、まあ、その他こう細かいところが決まらないので、これも先送り、これらについては入りません。明日僕が雷に打たれてすごい素晴らしいアイデアを思いつかない限りは入りません、はい、で最後なんですけど、じゃあ、まあ、1.9 で1じゃなくて 2.0 でいいじゃんという話もあるんだけど、まあ、一理あるよねと。 でそこから先進まないんですけれどもまあ一理あるよなというふうに思ってます、ですから、今言ったのは今言った方ですが明日になったらまた違うこと言ってるかもしれないということですね。でもまあ何ていうの今 1.8 というの次のものが次の安定版が、来年のクリスマスに出るという基本的な部分に来年のクリスマスをデッドラインにして出るっていう感じですね。ということについては、まあ、ちょっと決心しましたので何か来年は何か、ちょっと新しいものが見れるんじゃないかなと。いや今でもすぐ今すぐでも見れるんですけどちょっと安定志向で見れるんじゃないかなというふうに思ってますというふうで、これで最後かなおしまいというふうで、私からのパネル発表は以上になります。
はい、ありがとうございました。それでは、コメンテーターの方から、松本さんにこういくつか質問があれば質問ご意見コメント等々あれば、話していただきたいんですがどなたか。じゃあ中田さん、助田さんお願いします。
助田です。先ほどのお話でキーワード引数が今回入んないよと 1.9.1 にはで私ウィンさんに俺のメンテナンスやってるんで VB とかの世界だともうキーワード引数っていうのがあってですねでウィンさんに俺使っててキーワード引数どうやって使うのっていう質問が結構ちらほら来てで今ハッシュでやってるんですけどもこれ将来もう2010年まで待てとかって言った方がいいのかあとはキーワード引数が入った時に、ウィンさんにオーレの拡張ライブラリーからそれを取りに行く時に優しいようなインターフェースになっているような仕組みで作っていただけるのかどうかということをちょっとお聞きしたいんですけれども、
僕 VB のキーワード引数ってあまり知らないWindows に弱いって人なので鬼門なのでまたちょっと教えてもらわないといけないんですけどもで、まあ、その辺も参考にするんですが、まあ、ただRuby そのもの言語仕様に入るのは、来年のクリスマスには間に合わないだろうと思っていただいていいと思います。ですから、2010年まで待てと言っていただいてもいいと思います。でその暁にはですね今なんか RB スキャンアグスとかいう関数で C で実装されたのは取り出してるんですけどあれに似た何かができてキーワード引数がテーブルとして取れるとかですね、まあ、そういうふうにはなると思います。その辺は C API 的にも支援しようというふうに思います。
で、よろしくお願いします。
はいはいはい。で、僕自身はですね、VB の方について、まあ、さっきも繰り返しますけども、知らないので、もうどっちかというとこっちから出向いて教えを請わないといけないかなというふうに思います。2010年に先送りしたからといって今アイディアが全然拒否がないというわけではないので、まあ、また教えてください。
よろしいですか。ありがとうございました。他にコメンテーターの方からどうなったか。じゃあ中村さんお願いします。
中村です。1.9.1 に入るものの冒頭で 1.9 に今あるものっていうのはありましたけど具体的に 1.9 と 1.8 って特に何が違うんでしょうか。
細かいことが多いんですよね。レンジがこう数字をちゃんと見るようになったとかだから無限大との間でマックスを置いても無限ループに落ちないとかすごい細かいところを含めて多いんですけどあとは何が違う、あ、鬼車が入ってるか、そうか、鬼車が入っているとか、それこそこさんに聞いてくださいねで、あとは
クラス変数、
あ、そうか、クラス変数が継承しなくなったっていうのとクラス定数のルックアップルールがちょっと変わってて もっと単純になってます。あと、あ、そうか、ベーシックオブジェクトが入った今朝入った僕の手元では1ヶ月以上前から入ったんですけどひどい話だ。で、他なんだっけ、ブロックの構文は、ブロックの構文は矢印は残ってるよ。矢印を使ってブロックを指定するっていう文法がもうついでに入れてたんだけどパール6から真似してそれはいかんだろうと思ってやめたっていう矢印そのものは残ってます。不幸なことに誰か多くの人にとって
それ残ってるっていうのは単にトークンとして残ってるってだけですか。
いやいや、ちゃんと動きますよ、しっかり。いや、入れる気満々なんだけど矢印。
ちょっと見た目がな、
去年のルビーカンファレンスも反対されつつ、あちこちで反対されつつも入れる気満々なんだけど。10年経ったらみんな僕に感謝すると思ってですね。歴史が証明してくれますとか誰か言ってましたけど。
じゃあこんなところでよろしいでしょうか。じゃあ松本さんの発表はこれで終わりということでありがとうございました。で、で引き続きまして、里田さんの方からお願いいたします。
はい、笹田でございます。今日はですね、新しく VM を作っているということでヤルブの話をさせていただきます。オブジェクト指向の言語ということで、スライドも大変再利用しておりますが、見たことがあっても黙っといてください。ヤルブっていう名前でですね、VM 作ってます。 Ruby の VM 作ってます。で、皆さんの血税でですね、ミトユースとミトで開発させていただきまして、だいぶ形になったというところです。で、そもそも一体こいつなんだよということなんですけど、これは Ruby 用のスタックマシーンということで、はい、スタックマシーンについては、後でちょっと説明させていただきます。で、ヤルブの目標がですね、世界一速い Ruby の処理系ということで、現在の Ruby の処理系は、どう考えても遅いので、これは簡単に超えられるだろうと思ってやったら速くなりましたという話ですね。あと、ネイティブスレッドに対応というのは、今年やりました。去年度のミトのテーマの一つです。で、ポジックスのスレッドとウィンサーニスレッドに対応しております。で、よく聞かれるんですけど、ヤルブってヤーブですか、ヤルブですか、あと他になんかヤルフですかとか聞かれるんですけれども、読み方は自由です。どうせなくなるって、これなんでかっていうと、もしちゃんと取り込まれたら、Ruby の VM になるし、もし取り込まれなかったらみんな覚えてないよねってことで、どうせなくなるしということで、なんでもう好きなように読んでください。で、ヤルブの全体像なんですけれども、Ruby のプログラムがあったときにですね、それをコンパイラで、VM の命令を定義しているので、それにコンパイルして、でそれを実行するという、こういう方、フローになっています。で、JIT コンパイラーとかですね、AOT コンパイラーとか、よく他の言語で聞くなんかすごく速くするような機能というのは、こんなのできたらいいなということで、こういう小さく書いているというところですね。今もちょっとあるんだけど、あんまり使い物になるものができてないので、この辺は今後の課題、便利な言葉ですね、今後の課題です。で、じゃあなんで今の Ruby の処理系っていうのは遅いのかという話なんですけれども、現在ですね、なんかこんなプログラムがあったときにですね、パースっていうことをすると、こういう機構図を作るんですね。これはどんな言語処理系でも大抵やってるんですけれども、こういうパースツリーをですね、現在の Ruby の処理系っていうのは、ただ単にですね、こういうふうに辿っていく、本当にナイーブに辿っていくという、これどう考えても遅いですよね。遅いんです。はい。で、それをですね、こういうふうにシーケンシャルに流れていくような命令列に変えるんですね。よくアセンブラとか言われますけども、そういう機械語のようなものにコンパイルしまして、でそれをただ単にやっていくと。で、その時にですね、こういうスタックっていうのを使って計算していくので、スタックマシーンというふうに言うんですけれども、こんな感じでどんどん計算していって、で最後に A にこの B プラス C が格納されるっていう、こんな感じで動いていくという、そういうのを作りましたという話です。でですね、高速化のために、私のこの興味というのが、Ruby がどう、文法がどうのっていうのも興味もちろんあるんですけれども、それよりも、いかにして速くするか、なので私の敵は松本さんなんですけれども、松本さんがこう遅くなるような仕様を言うと、私がこうちょっと待ってくださいっていうふうに言うんだけど、それが通った試しはないんですけれども、高速化にすごく興味があって、高速化のための、工夫というのは、これ一例ですけども、こういうのやってます。はい。で、こういうのやってて、じゃあ具体的にどういう話をしているかというと、こういう感じでいろいろ実装しているという、この辺で感じていただければなという感じです。はい。なんかたくさんやってるんだなと思ってください。遊んでたんじゃ、水戸の鐘で遊んでたんじゃないよというところです。はい。でですね、早くなった例ですね。よくあるベンチマークなんかで使われているですね、アッカーマン関数ってありますね。これがですね、これ何軸かというと、その Ruby より今の Ruby よりどれくらい速くなったかっていうんで、これ18倍ぐらい速く、20倍ぐらい速くなったっていう、そういうグラフですね。で、アッカーマン関数とかはこういうふうに速くなったとか、他の、ベンチマークでも速くなってるということで、Ruby、アッカーマン関数をやるときは、YARB を使ってくださいという、そういうグラフなんですけれども、で、こんなの誰も使わねえよという、そういうツッコミなんで、例えばですね、文字列処理をなんとかするような 処理というのは、まあ、あ、ここはあんまり写真撮らないでほしいんですけども、まあ、早くならない例というのもあって、やっぱりあの VM だけでどうにもならないところはこれからの課題だというところですね。で、あのじゃあ実際にちゃんとしたベンチマークだとどうなっていうとですね、まあ、なんか大きなプログラムでもだいたい 1.6 倍ぐらい、この辺 1.5 倍ぐらい早くなっているという。ただですね、前これ半年ぐらい前のデータなんですけども、 T ダイアリーとか動かしたらちょっと今の Ruby よりちょっと遅くなってしまったというのがあるので、その辺はちょっと解析してあの何とかしたいなというところですですね。まあ、今後なんですけれども、あの今なんであの 1.9 なり、まあ、公式の リポジトリにコミットしてないかというとですね、あのまあ私が CVS よく知らないというのもあるんですけれども、だからサブバージョンに早くしてほしいなとは思ってますが、まあ、それは置いといてですね、あのファイル名にですねとか、あの API の名前にですね、ヤルブっていう名前でなんか適当というか、まあ、名前重要なところに適当に入れてしまったところでというところですね、まあ、なんとかこう名前を整理しなきゃいけないんですけど、その作業はちょっとまだ進んでないので、そこがで、まあ、あと松本さんがなんか 1.9 とか 2.0 にこんなの入れるぞと言ったら、まあ、それに泣きながら追従しなきゃいけないというところですね。あとさっき言ってたあの JIT とか AOT とかがまだあんまり、きちんとしたものができてないので、その辺を対応したいなと思っております。はい、私からは以上です。
はい、どうもありがとうございました。ではコメンテーターの方から、質問ご意見等々いただきますでしょうか。あ、じゃあ青木さんお願いします。
青木です。すごく速くなるというのは分かったんですけど、これはあの JavaVM とか .NET VM ではいけないんでしょうか。
あ、いいんじゃないでしょうか。あ、ですね、なんでこれやるべを C で一から作り直したかというとですね、まあもちろんパロットとか Java とか .NET とかもうすでに優秀な VM というのはあるんですけれども、あのやっぱり Ruby とのセマンティックスギャップというのはどうしてもあってしまってですね、そこを埋める苦労をするのか、それとも Ruby とちょっと違ったJava っぽい Ruby にするのかとか、そういうところの選択が迫られるの で、あとまあ今ある C の拡張ライブラリなんかはもちろん Java のではそのまま使えないの であの拡張ライブラリを作りやすいというのは今の Ruby の大変大きな特徴なんですけれども、そこが全部捨てなきゃいけないというのは結構難儀なところだと思うので、まあ今のやる部では、現在のほとんどの拡張ライブラリはそのまま動きます。動くので、まあ、その辺のメリットもあるという感じですね。はい、
分かりました。ありがとうございます。
他にコメント、ご質問等は？よろしいですか？あ、じゃあ、はい。
いいですか？その、やる部にネイティブスレッドが入ってるんですけど、そもそもなんで対応するしなきゃいけないんですか、これに。
以前聞いた話なんですけれども、やっぱりネイティブスレッドないといろいろ困ることがあるよね。で、どんな時に困るかっていうと、やっぱりシステムコールなんかでブロックするようなもので、今だと入出力なんかはいろんな方法で回避してるんです。ブロックしちゃうことを回避してるんですけど、そういうものがいかない場合があって、そういうのをきちんとサポートできるっていうのはネイティブスレッドにきちんとサポートしないといけないというそういう理由です。はい。
その、マルチ CPU のマシンで早くなって嬉しいなとかそういうのはないんですか？
予定通りの質問ありがとうございます。ですね。まあそんなこともあろうかと図があるんですけれども。まあ、今の現在の Ruby のスレッドってのはこんな感じですね。一つのネイティブスレッドに対していろんな Ruby のスレッドが入れ替わり立ち替わり動いていくという。なので複数 CPU があっても一つしか動かない。で、まあ速くなりそうなのはこんな感じですよね。Ruby のスレッドとネイティブスレッドが対応してて CPU1、CPU2 で。で、現在の YARB の実装っていうのは一つの CPU でしか動かないっていう、そういう実装にしてます。これなんでかっていうと、さっき言った拡張ライブラリの話とかで配達制御っていう、まあ、そういうのをきちんと入れなきゃいけないんですけども、そこを全部一人で入れるのは大変だしミスも出てくるというので、とりあえずまずこれで対応して、その次のステップとしてこういうふうに順次移行してスケーラブルな処理系に変えていこうと思っています。はい、
よろしいですか？では、ここで畑田さんの発表は終わりになります。どうもありがとうございました。で、引き続きまして、笠子さんの方から発表をお願いいたします。
笠子です、よろしくお願いします。 Ruby 1.9 2.0 の正規表現ライブラリーについて話します。まずこのライブラリーを作り始めたのが2001年の12月からです。それで2002年の2月に公開しました。それからいろいろ書き直して2004年の3月に Ruby 1.9 にマージされました。でこの間クヌーさんと斉藤さんにいろいろお世話になっています。で現在の最新版がバージョン 4.1.1 になっています。で次にこのライブラリを開発した動機ですけど、理由は2つあります。第一の理由は私の勘違いで、これが2001年にメーリングリストで Ruby のデュアルライセンスについて議論されているのを読んで、 Ruby が GPL 違反なのかと私が勝手に勘違いして、それを解決しようと思ったというのが第一の動機です。それともう一つは、正規表現が嫌いで、自分自身で実装してみれば正規表現を使いこなせるようになるのではないかと思って開発を始めました。で次にこのライブラリの特徴ですけど、これはたくさんの文字エンコーディングをサポートしています。現在30種類のエンコーディングをサポートしています。で次に正規表現としての新しい機能についてですけど、まず第一にネームドグループというのがあります。これはグループに名前をつけることができるようにして、今までキャプチャー結果をグループ番号で参照していた部分をグループ名を使って参照できるようにする機能です。それと次にサブ XP コールというのがありまして、これは正規表現パターンの一部分をそのパターンの別の場所から共有できるようにするための機能です。これ以外にも追加した機能とか、今のライブラリに対して非互換なところはあるんですけど、ちょっと話が細かいのでそれはライブラリのドキュメントを参照してください。で最後に、2.0 の課題ということで2つ挙げたんですけど、これは、私が、ここに勝手に適当に書いたというだけのことで何か決まっているとかいう話ではないんですけど、第一にユニコードのサポートを向上させるというのがあります。でケースインセンシティブマッチ、これは大文字小文字の曖昧マッチなんですけど、今ユニコードで00FF の領域までしかケースインセンシティブマッチサポートしてないんで、これフルのコードポイントのレンジでサポートするというのがあります。で次にユニコードのキャラクタープロパティあるいはブロックスクリプトを指定できるようにするというのがあります。ただこれは RubyM17N が出るまでちょっと様子を見た方がいいかなというふうに考えています。で次の課題としては Ruby チェンジリクエスト237番の提案というのがあって、これは Ruby の変数にグループのキャプチャー結果を直接代入できるようにするという機能です。以上です。
発表の方どうもありがとうございました。それではコメンテーターの方から質問ご意見等ありましたら、じゃあ山田さんお願いします。
最後のネームドキャプチャーをローカル変数にっていう話についてなんですけど、これ具体的にどうしようというような予定とかっていうのはもしかしたら松本さんに聞いた方がいいのかもしれないんですけど、ありますでしょうか、あるいはもうちょっと待つかなっていう感じなんでしょうか。
そうですね、具体的には何もしてないんでなんか要求が高くなればやるかもしれないという程度の話ですね今のところは。はい、
はい、他には
すごく機能が増えてエンコーディングもたくさんサポートするっていうのはとても良いと思うんですけど、速度ではどうでしょう今までの正規表現ライブラリと比べて。
ですね、 聞かれると思ったんで用意したんですけど、これは私が作ったベンチマークプログラムでちょっと速度比較をしてみたんですけど、元は今の Ruby1.8 の正規表現ライブラリよりだいぶ早かったんですけど、いや違います、上が早いんですけど、2.5.5 って書いてあるのがこれは早いんですけど、今 Ruby1.9 に入っている 4.1 系列の方は、UTF-16 に対応したせいでだいぶ遅くなってるんですね。なので今の正規表現 Ruby1.8 より 35% 程度遅くなってます。まあ、ただ PCRE よりはそれでもまだ早いのでまあ勘弁してもらおうかなと思ってます。
よろしいでしょうか。はい、それでは、小坂さんの発表をこちらの方で終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。では、最後になりますか、浦部さんの方から発表をお願いいたします。
あ、これです。はい。いや、やっぱ通るわ。すいません。矢印。この一番上のは矢印、ここまでがブロックでドットコール1とかやったけど、1が表示されてから、やっぱ通ってますね。うん。通ってる。で、多分、今回禁止されたのはこっち。こういうやり方はできなくなった。で、アンエクスペクテッドアナラムだとか。って話。あの、今、多分俺と中田さんしか話がしてないので。というわけで、Ruby2 のリリースエンジニアリングの話をしたいと思います。が、ズバリ申し上げて白紙です。まだ何も始まってすらいません。というわけで、まあ、ちょっとそれはあまりなので、ちょっとまあ 2.0 って何にどういうところなのっていうところをもうちょっと軽く話をしますと、さっき松本さんからもちょっと話がありましたが、一番最初がですね、97年、この日付のフォーマットはブレードから引っ張ってきたやつなので、フォーマットが違うのはブレードが違うんですけど、97年の、この時にユルビーのバージョンがまだ 1.0 か1が出る直前ぐらいですかね。で、何にっていうと、M17N が出たら、M17N を入れるとしたら Ruby2 だよねっていう話をこの時はしておられたようです。つまりまだ入ってないんですけど、まあ、この時からもうすでに M17N の話はしていて、しかもまだ入ってないって進展がない状況なわけですね。で、下の方が、Ruby2.0 っていうタイトルで、これは、Ruby1.4 をもともと Ruby2.0 という名前にしようとしていたんだけども、キーワード引数が入ってないからやめようねっていう話をしたっていう話で、この時すでにキーワード引数の話はしていたんですけど、まだ入ってないですね。で、次になると、まあ、一般的にはヤルプシが、ライトの話が出たっていう話で、ヤルプシの時は、スラッシュドットに確か出てるんですが、ね、でこの時何を話したかっていうと、世代別 GC とかですね、やっぱり入ってないわけですね、まあ、かっこいい状況になってますね。で、その次が、Ruby トーク20324のところで、まあ、ベイパーウェアとかいきなり言い出してですね、まあ、まだ何もこの時まだ何も書いてなかったんだなって感じですね。で、で2002年になるとまだベイパーウェアですね。やる気あんのか。で、この話を今日はちょっと聞きたい。 Ruby 2.0 っていうのは実のところ出ますか、将来的にっていう話を、コメンテーターじゃなくて松本さんにちょっとお伺いしたいんですが、どうですか
松本さん、いかがでしょうか。
何かは出るんじゃないですかね
いや、まあ、今出てきたキーワード、これが入ったら 2.0、 これが入ったら 2.0 ってことごとくまだ何も全部入っていないんですが、例えば M17N が入るっていう、一回作って捨てたりとかされてると思うんですけど、 M17N が今後入るということはどのぐらいの確率で起こるんでしょうか。
今年中には何かが入ると思いますよ。使い物になるかどうかは知らないけど、
かなり信頼していいと。分かりました。じゃあ、まあ、やる気はあるらしいということですね。はい、浦部の発表は以上です
ありがとうございました。 ではコメンテーター、ではコメンテーターの方から、質問やコメント等ありますでしょうか。これに特にありませんでしょうか。
今の、浦部さんの発表で最も感銘を受けたのはですね、画面を切り替えるときにぐるっと回ることなんですけど、これは一体どうやって実現してるんでしょうかとか、なんか横道に逃げたくなるような内容だったんですけど。
これは答えた方がいいのかな。XGL っていう X の拡張があって、最近の X にはもう入っているのかな。で、それを、持ってきてコンパイルして、インストールして徹底したっていう感じです。
よろしいでしょうか。では、浦部さんの発表はこちらの方で締めさせていただきます。どうもありがとうございました。で、引き続きまして、コメンテーターの方とパネリストの方の自由討論という形になるんですが、その前に、テープの交換の方をお願いいたします。で、今テープの交換やりますので、今のうちにちょっとこうテープに残したまずいようなこととあの言い残したことがあれば、
なんか俺は喋っちゃいけないことばかり喋った気がするので、なんかもうどうでもいいやっていう感じがしてるんですが、
ちょっと松本さんの発表とかのうちの一部をちょっと書き出させていただきました。小さいですか、暗いですか、マイク入ってない、あ、なるほど。松本さんの発表のうちの、一部、その 1.9.1 というのと、2.0 以降ですか、2010年以降に入るものというので、こう2つの方を分けさせていただきまして、でそのうちの、ローカルバリアブルスコープと M17N やる分のうちの M17N に関しては今年中に何か入るというふうなこと で、で 1.9.1 自体は、来年のクリスマスが目標ということでよろしいでしょうか。はい、ということなので、で、ヤルブに関しては、ヤルブ自体が今ネイティブステットをサポート、まあ、何らかの形でサポートしているので、自動的にヤルブが入ればネイティブステットサポートが入るという理解でよろしいでしょうか。いや、松本さんでも佐田さんでもどちらでも構いませんが、
ヤルブのことは僕に聞かれても
ヤルブが入ればネイティブスレッドがサポートされると自動的に。
逆に言うとネイティブスレッドしか入んないですよね。
え、
今ユーザーレベルスレッドできていて、でユーザーレベル現状の Ruby ですね、それなんですけど、それは今 YARB には入ってないので、今取り込んだらネイティブスレッドオンリーになるというところです。なので例えば MS-DOS なんかはネイティブスレッド持ってないので、それだと動かないけど、誰か使ってる人いますか。という感じです。
それは YARB ではずっとユーザーレベルスレッドはサポートされないんでしょうか。
サポートしたいなとは思ってるんですが、まあ他にもやんなきゃいけないことがいろいろあるんで、プライオリティは低いと思います。
いやいや、その YARB か YARB じゃないかっていうのを選択するようにはできないんですか。
1.8 使えばっていう。
ああ、いや、そういう意味ではなく、例えばコンフィギュアで with YARB とか disable YARB とか、そういう形で切り替えるとかいうのは、
コンフィギュアで 1.8 と切り替えるわけじゃないんだよね。もうすでにですね、内部の実装がもう YARB 用に全部、YARB の Ruby の実装っていうのは、もう全部中身取っ替えちゃってるので、どっちか選ぶっていうのはありえない。もう戻れません、はい、入っちゃったら戻れない。
あ、それとあと、いや、私はなぜかYARB のスライドを何回も見ているんでちょっと気になったんですけど、 確かマルチ VM がどうのというかいう話があったと思うんですけど、例えばその Mod Ruby を使っていて、その各スクリプトは別々の VM で動かしたいなというか、 VM というかインタープリタで動かしたいなと思うわけですよ。グローバル変数は分かれててほしいしとかいうのを考えると欲しいんですけど、入らないんですか？
今、そういうブランチを作って、はいます。それはなんで作ったかというと、未踏でテーマに入れちゃったからでまあ無理やり作ったんですけれども、ちょっ と、効率なんかあんまり考えてなかったんで、もうちょっ と、考え直して、きちんとしたものを入れようと思ってます。だから、まあ、2030年に入ってるんじゃないかなとは思いますがいや、真面目に言うと、もうちょっと早く2010年にはちゃんと使えると思います。使えたらいいなぁ感じです。はい、
あ、そんじゃあ、あともう一つ笹田さんになんですけど、コードを隠したい人っていうのもいると思うんですけど、その辺はどうですか？
はい、コードを隠すって、例えば JavaVM のクラスファイルみたいな、そういう形には、現在きちんとサポートはしてないんですけれども、そういうふうにするための仕組みはもうあるので、それはすぐに対応できるという感じです。だから、例えばいくらいくら払うからこれ対応してくれっていうオファーがあれば、それはできるというところでまあ、ちょっとプライオリティが低いというか、私自身があまりそれに興味がないので、プライオリティが低いというところです。だからやればできるというところです。別に有料というわけじゃないですけど、私がやるというやりたくはないの、あんまりやろうとは思ってないのでという感じです。はい、
いくらでやります
まあそれは大相談ということで
じゃあ後ほど
あ、テープの方は、はい、大丈夫です。あ、いやいや、別に言っても構わないですけど、
言語仕様とかの話は出たんですけど、添付の、Ruby で書かれたライブラリーを整理するであるとか、あるいは少し前にちょっとだけ話題になったんですけど、ジェムスが標準添付になるならないとか、あと、クラスの名前の付け方とかですね、そういった面で、まあ、それはドキュメントとかっていう話になるのかもしれないんですけど、何か考えとられますか、それとも誰か考えてねっていうような感じでしょうか？
クラスの名前ってなんだっけ？
まあ、
モジュール名
を、そうですね、よくパールというか C パンなんかと比べてどうのっていう話は、私はあんまり意識しないんですけど、時々聞くんで、そういった方
ファイル名とクラス名がずれてるやつがある
とか、まあ、階層とか、その辺で何か規約って言えるかどうか分かんないんですけど、そういったものでこういう枠組みを考えてるとか、まあ今のままでいいんじゃないとか、そういうのは何か、
まあ、まあ、あんまりこう厳しくするつもりはないので、今のままでいいってこう問題が発生しない限りはいいんじゃないかなという気がするんだけど、まあでもそれにでも推奨ルールみたいなのを作った方、もうちょっと明文化した方がいいかもしれないっていうのはあります。で、時々は口にするようにはしてるんだけども、どっかにかけようって話はありますね。で、あとはライブラリについてですけれども、明らかに機能を重複しているやつがいくつかあるので、それについてはこう削るものが出てくるというふうに思います。今のところ名前が挙がっているのは、CJ リブは消そうとかですね。あと、F-Tools とファイルユーティルズをしようとか、あとなんだっけ、Get Opt なんとかってやつをなんとかしようっていうのが、話は出てます。で、その辺は削られるというふうに思います。削られるか整理されるかというふうには思ってますけど、でもあんまりライブラリ得意じゃないし、僕がメンテナーじゃないものが多いので、なかなか手が出しづらいのは正直なところですね。あ、田中さんがなんかガイドラインをこう提示してくださるのではないかなという話。ジェムズの連中とは話がなかなか通じなくてですね RFP じゃなくて、なんだっけ、もう一つのやつ、モーリッシュのやつはなんだっけ、
RPA
か、あっちよりはジェムズの方がこう、まあ、現実的かなとこうやってること、
理想がどうこうとか、こう物がどうこうとか、技術的にどうこうとか、そういうのを置いといて、ジェムズが現実的かなという気はするんだけども。で、なんかジェムズ側にももうちょっとやりたいことが、インテグレーションする話はどうするのって話をしたら、まだやりたいことがあるからということで、結局 1.8 を出すときにも結構いろんな話をしたので、それは実現しなかったので、今後も引き続き話をしていきますが、不透明です。でもまあ結構時間があるんで、なんとかなるといいなというふうに思ってます。
なんとかなるっていうのは、基本的にはその標準添付化される方向に進むということ
ですか。そういうこと。
時期的には
まあ、1.9.1 に間に合うか間に合わないかっていう1ビットしかないので、
じゃあ 1.9.1 に必ず間に合わせるというほどではないという感じ。
うん、それは僕は決められないの で、 で、まあ、あの 1.9.1 がどうこうって話を決めたのが昨日とかなので、まあ、彼らは何も話をそんな話も知らないので、ちょっと話してみようかなというふうに思います。
あとですね、まあ、ウィキの方で、このカンファレンスのウィキの方で、ご意見をお寄せくださいというので、いくつかご意見をいただいていて、でその中で、タチについての質問と、あとアクティブサポート、レイルズのライブラリの一つであるアクティブサポートの中の、まあ、いくつかのものに関しては Ruby の本体に入れた方がいいんじゃないのかというふうな話がありまして、でそれについて、まあ、どうお考えですかというふうな、ご意見があったんですけれど、
アクティブサポートの話を先にすると、アクティブサポートっていうのは、まあ、ご存知したらご存知ですけども、レイルズを入れるとなんかいろんなメソッドがですね、あちこちのクラスにくっついてですね、まあ、便利なものもたくさんあるんですけども、まあまあだからといって汎用言語のこれはどうだというようなものもあるわけですね。で僕自身がですね、アクティブサポートの全体をまとめてどうこうすることはありえないので、でそのうちの、まあ、例えば一つずつあるいはいくつか まとめて小出しにですね RCR に出していただいて、僕はアクティブサポートの全容を把握しないの で僕の方から出張っていってアクティブサポートをどうこうっていう話はないありえないですね。で、ただその、まあ、ライブラリについて例えば、何だろう、2 days ago が欲しいとかですね1 month before とかですね、いやでインパクトはあるんですけど、で、そういうのとかですね、あるいはシンボルの2プロックですかとかいうのも含めてですね、これが欲しいあれが欲しいとかいうのをですね、一つずつこう議論していって、中には入るものもある、入らないものもあるという話になるんじゃないかなというふうに思います。
シンボルの2プロックはどうですか。
あれは結構いいんじゃないかなというふうに思ってますけど。
なるほど。あとですね、先ほどデイビッド DHH の方にちょっと話を同じような話質問してみたら、やっぱりDHH の方でも同じようなことを考えていて、まあ、全部が全部入るとは思わないけどいくつか入れてもいいんじゃないのとかっていうふうな話 でそのうちの特にどれがおすすめっていうふうに聞いたら、それは良い質問だねとこう言われてしまったので、で特に挙げてもらったのが、アレイのイングループスオブというもので、ですね、
イングループスオブ、
グループ分けをするものですね。これは2ル、3個にすると、3個に分けて余ったやつを2ルで返すとかっていう風な、
なんかエナメレーターになんかなかったっけ、こういうやつ
1スライスでできるんでしたっけ、
うん、
あはははは、あれこれ2ルにならないんでした、2ルは返さないんじゃなかったでしたっけ、3個になる、あはは、
ちょっと微妙に違うので、この辺
どうしましょうかとかっていう話になるような感じ。
3番目アクセスにいたら2ル返ってくるよきっと2引きすでそういう話じゃないのか、あでもでサイズで2が返ってくるからダメかな、イングループ相互が欲しいと、
まあ、こういうのを入れてみたらいいんじゃないのかというふうな話でした。まあ、じゃあ細かいものに関してはその都度というかそれぞれ、
そうですね、むしろこうほっとくとタイムアウトになりがちなので、たくさんあるから私はこれが欲しいという人はですね、ボートかけるですね。
すみません、あとじゃあもう一つタチについて、
あそうそう、タチは
まあ、あの皆さんの 99.8% には関係ないということでどうでしょうか。
どう言ってダメか。
まあ、ポインター等でもありますか。
まあ、今朝のコミットの仕様がですね、僕から Ruby1.9 にどうかと思っているタチの仕様だというふうなのが まあ、あるんですね。で具体的に言うと、真のタッチを導入するとかですね、あのバリューズオブジェクトをどうこうするという話をしてたんだけど、まあいろいろ考えた挙句結局はやめたと。であのタッチは配列で表現しますというのが結論ですね、一言で言うと。それでどのぐらいの人が理解できるかわからないんですけど。
わかりました。では、あとコメンテーターの方以外の方でも、あの 2.0 についてこれについて質問したいというのがあれば。
2037年問題について何か。
2037?32
ビットサインドタイム T の
38年1月19日だったっけ。
うん、あその辺です、
はい。プラットフォームに任せますというのがとりあえず僕の立場なんですけど。いざとなったらデッドタイムがなんか最近タイムゾーンにも対応しようとか言ってるらしいし、うん、デート4とかいうのがライブラリが増えててな、タイムゾーン対応とか書いてあるんだけど。
他によろしいでしょうか。他にありますでしょうか。あじゃあ、そちらの方。あ
はい、小林と申します。マツビ再起の最適化って仕様に入ったりしませんか。
マツビ再起、
マツビ再起の最適化ってだから
マツビ再起の最適化は実はコードはちょっと入ってたりしますが、例えばあのスキームとかでやるようなジャンプ命令に置き換えるとかそういう最適化も可能なんですけど、いや Ruby レベルではそれは不可能なんですね。だからあんまり速度的な原因はあんまりない、まあないこともないけどというところなので、ちょっと作るのを考えるところなんですが、まあ、あのヤルブで動かしたいなとかはちょっと思ってるので、そのために入れようかなとは思ってます、はい、
よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。
他の方、あじゃあそちら、
ゆぐいと申します。ヤルブでスキームを動かすのはなおのこと継続ですよ。笹田さんはなんとなくネガティブな反応をいつもするんですけど、継続ですよ、継続かわいいですよ、継続。
今のヤルブには継続はまあインプリメントされてないんですけれども、まあ、こういう声は時々聞くので、ぜひ入れたいなと思ってます。 2.0 に入るかどうかはまあ入れないと出ないですかね。まあ、結構難しいところがあるので、そこを、まあ下手に継続を入れてしまうと誰かがコアを吐きますって言ってしまうので、それを なんとか回避するような何かうまい方法がないかなというふうに考えているところです。
よろしいでしょうか。ありがとうございました。他の方、あじゃあ
ムールフェス、たびたびヤルフですいません、笹田さん、ヤルフのコードの中で動いているあの機械語というか、アセンブリ言語というか、それを直接ユーザーが扱えるというふうなことはできるんでしょうか。あとはあのブロックをコンパイルした結果をこうネットワーク経由でやり取りしてこう DRuby を進化させたりとか、そういうふうなことはできるんでしょうか。
ですね、コードのシリアライズということですよね、それは。
はい、
でそれはできます。でさっきあの、コード隠蔽ができますかという話は、それを利用、今その機能が入っているので、それを利用するとただファイルにそれを保存してロードするだけっていう、それはすぐにできます。ただ問題になるのは、DRuby がどうのっていうので問題になるのは、あのブロックを作った時に環境もひっくるめて一つのブロックというかブロックオブジェクトですね、他の言語ではクロージャーと言いますけど、その環境についてですね、 まあ、その環境をどうやって引き連れていくかっていうのが問題なんですね。でそこがうまいところ分かんないので、はい、ちょっと待って、まあだからコードのシリアライズができて、あのメソッドを、例えばメソッドとかだったら送れるんだけど、あの環境を送るようなことはできない。ちょっと、これ、先にスライド作ったんですけれども、あのこのおまけの部分ですね、あの YARB の命令列をアレイオブジェクトに変換するっていう、で逆もできて、アレイオブジェクトから YARB 命令列に変換する、でそれを実行するってことができるので、あの、まあ、そういうふうにすれば、ネットワーク上で送ることはできます。はい、
わかりました。ありがとうございます。
それでは残り、時間、わずかになってきましたので、あと2つ3つ程度あれば、どなたか、じゃあ、そちらの方。
すみません、永井と申します。YARB が入った時のその拡張ライブラリーですね、C で書くとかの場合に、どういう部分に注意したらいいかっていうのを簡単に教えていただけると嬉しいんですが。
はい、現在の API はほとんど使えるようになってます。API というのは C の API ですね、 Ruby の API で、少しですね、拡張している部分とか、あの、ごく一部なくしてしまった部分とかがあるので、そこに気をつけてもらうというところですね。あの今ここでダラダラ並べてもあれなの で、あの新しく作ったライブ、API を使うともうちょっと、効率よくできるとか、そういうものは用意するしようと思っています。ただ、現在の ほとんどのライブラリは動くと思います。ちょっと TK が動くかどうかちょっと知らないんですけど。
よろしいでしょうか。ありがとうございます。では、特にあと質問がなければ、じゃあパネリストの方で何か言い残したことがあれば、 2.0 について松本さんでしょうか。
やる気ありますから。
他の方は、
私も、まあ、こんな風に作るって言ってて2年間3年間経っちゃったので、これで出さないわけにはいかないかなというところには来てるので、多分、入ると思います。はい、
なんだろう、まあ、YARB はその今、まあ、すでに物があって僕らは入手することができるわけですね。あるいは鬼車はやはり物があって僕らは 1.9 で入手することができるわけですね。リリースエンジニアリングはどうやっても物を入手することができないので、僕はこれからまあ努力をし続けていくしかないので、まあ、ぜひ松本さん頑張ってくださいっていう圧力をこれからもかけ続けていくので、よろしくお願いします。
よろしいでしょうか。では、以上をもちまして、Ruby 2.0 のパネルの方を終了させていただきます。どうもありがとうございました。すみません、最後になりますけれど、参加していただいたパネリストの方、あのコメンテーターの方にもう一度拍手の方をお願いいたします。どうもありがとうございました。